はい、始まりましたラジオエアン第5回。
5回目です。
もうあっという間の5回ということで、
はい、
今日もパーソナリティは私エアン朝活主催の西庵と、
奥でよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。このラジオエアンでは毎回、お互いが1冊ずつ本を持ち寄って、それについて質問を考えて、それについて答えてトークしていくという形式で行っております。はい、で今回は私の番、西庵の番ということで、私今回持ってきたのが、
はい、
君の膵臓を食べたいということで、
タイトルからなかなかなヘビーな感じがするんですけど、初めてのこれ小説ですね。
そう、今回初めてね、はい、小説ついに持ってきましたけど、
はい、
実際最近小説読んでます？
小説はもう年末に読んで以来っていう感じで、なかなか小説よりかは普通のまあ、新書とかそういう系の本ばっかり読んでるんで、手に取らないんですけれど、小説、結構何系の小説ですかこれ？
これはまあいわゆる恋愛小説っていうのが、まあ意外と恋愛小説なのかどうかっていうのはちょっと疑問っていうのが意外とあった。そう、これラジオ聞いてる人多分何をこいつら言ってるんだと思うんですけど、実は結構絵がポップで表紙は、
はいはいはいはい、
そうそう、タイトルだけ聞くとなんちゃグロテスクやねんと思ってるかもしれない。
ホラー小説かとはちょっと一瞬間違えるような、
なんで君の膵臓食べたいやねんみたいな意味わかんないとかなんですけど、はい、けどこれ自体は見たことある？
この本自体は、なんかね、名前自体をチラッと聞いたぐらいで、まあ、どんな本かっていうのがね、その全然わからないんで、ちょっと気になるなっていうところなんですけれども、
そう、ちょっと補足しておくと、実はこれなんかあのネットのブックレビューアプリとかで結構ボロッとヒットしてて、
はいはいはいはい、
意外と何々のなんかメジャーなところっていうよりも、なんかブクログで読みたい本1位とか、うん、読書メーターで読みたい本1位みたいな、そういった部分からじわじわ広がってくるっていう、まあ、実はこの佐野夜さんっていう方が作っ、あ、じゃあ隅野夜さんっていう方が作ってる本、うんうん、この人のデビュー作になってます、はい。
そうなんですね。このデビュー作が爆発的にヒットした
っていう。そう、実は
結構その新しいですよね、その流行り方っていうところで言っても、やっぱりそのネット主導っていうのが今までにない形っていう感じなので、なかなかその気になるなっていうところだと思うんですけれども、
そんな感じで、はい、
はい、
では早速質問に答えていくということで、
はい、ちょっとね、今回考えるのめっちゃ難しかったですよ。
まあ、小説ようわからんからねっていう、ね、でだから僕が今回一発目に選んだのはこっち、
はい、
はい、タイトルの意味、僕がまず質問を考えたのはこちら。
そうですね、そこを気になりますよね。気になる。
そう、君の膵臓を食べたい、実際奥調べたりした？実は
いや、僕ね、 あらすじまではさらっと読んで、さすがにちょっともし読むことがあったらちょっとネタバレとかしたらあれかなっていう、
そう、それもあるからね、確かに、
まあ、ちょっとさらっとあらすじを読んだんですけども、やっぱりその恋愛ものなんかなっていうのと、あとはその、まあ、病気にかかるのかなみたいな。
お、確かにいいと思う、まあ、大体そうなんですよねこの話は、はい、まあ、病気がちな女の子とある男の子の2人の話っていうところから始まって、はいはいはい、で結構この君の膵臓を食べたいの意味自体は最初のもう6ページに出てくるんです
よ。あ、そうなんですね。
そう、まあ、ちょっと軽く本を読むと、はい、女の子が昨日テレビで見たんだ、昔の人はどこが悪いところがあると他の動物のその部分を食べるんだって、それが肝臓が悪かったら肝臓を食べて、胃が悪かったら胃を食べてって、そうしたら病気が治るって信じられてるらしいよ、だから私は君の膵臓を食べたいっていうことで、その彼女の方が実際に膵臓が悪いっていうことで、
なるほど、
それで君の膵臓を食べたいっていう、
そうなんですね、
まあ、タイトルだけを取るとそうなんですけど、はい、まあ、実はこの話をどんどんどんどん進んでいく中で、まあ、これが全てになってくるっていう、
これが全てに
ちょっと難しい、うまく聞いてる方じゃちょっとよく分かんない
すごいふわっとした
感じ、ふわっとした感じなんですけど、結構やっぱキーポイントになってくるのかなっていう、はいはい、この膵臓のこの彼女はもう1年後に死ぬっていうことまで分かってて、
余命宣告がされてるっていう、
そう、そこまでは分かってるっていうことで、っていうところで多分おっくんが出してきた質問、もうこれどんどん2つ目とかもいっちゃいますけど、
はい、
はい、結構けどね、2つとも似てるじゃ似てると思うんですよ、
似てるし深いし、なんかすごい難しい考え方したなとは自分でも思ってるんですよね。
なあ、これまあちょっと読んじゃうと、まあ、大切な人の命が残りわずかだとしたら何をしますかっていうのと、はい、 正しい命の使い方とはっていう、
まあ、ちょっとここまとめて、
もう僕まとめてっていいかな、これ
いいですね、うん、はい。
実際この本をまあ読んで何を感じるかっていうことやと思うけど、あえて先に奥から聞いていこうかな。
ああ、その大切な人の命、
そうそうそうそう、僕は本を読んでるからね、多分答えが出ちゃうから、は
い、答えが出ちゃうんですか。まあでもその例えばその大切な人とか、まあ、家族だったりとかってあると、うん、やっぱりその近くにいることが一番大事かなっていうふうには思いますよね。
なるほど。
まあ、今その東京で一人暮らしをしているんで、やっぱりそこをふって考えると、やっぱりその今時間が共有されてない中で、うん、もっとその共有する時間を増やさないといけないんじゃないかっていうところをすごく意識するだろうなっていうところはめちゃくちゃ考えますね。
なるほど。そっか、そういった観点はあるかな。
西庵は
多分、まあ、奥の方が素晴らしい回答だった
。いやいやいやいやいや、
まあ、正しい命の使い方とか、まあ、より大切な人の命が残りわずかだったら何をするって多分何もしないんですよね、
う
ん
う
ん、
ほう、
それこそ奥の回答みたいに、
なるほど、
あの一緒にいるっていう、
うん、
残りわずかだとしたら何をするかっていうのがやっぱ大切っていうよりも、うん、結局やっぱその今の時間をいかに大切にするかっていうところにフォーカスされてきて、
はい、
これが結構ね、これ以上ちょっと言ったらちょっとかなりネタバレ感が出そうで、ちょっと怖いんですけど、
するんですね、
そう、これね、そういったところがちょっと意外とボディーブローだった。
ボディーブロー、
うん、結構なんか4期読んでたら、そう、途中でなんか小結構不思議なセリフがあるんだよね。
ほう、
最終回は最終回になるまで終わらないっていう小説はね、
はい、
けど現実はっていう、
いきなり最終回がやってくるみたい
なかもしれない、どうなのか、
うそういうこともありえるのか、
そう、
まあ、そうですね。さっき言うとやっぱりそのなんか具体的になんかこれをしようみたいなところに行き着くわけではないけれど、うん、やっぱりそのなんか、まあ、誰を思うのかっていう時に、まあ、それで直結していくみたいなね、その何をするべきなのかっていうのをね、うん、っていうのはすごく感じるなっていうのと、あとはその正しい命の使い方っていうところでいうと、僕の、まあ、視点というか考え方でいうと、うん、なんかその自分がやりたいことをできたらいいよなっていう、うん、やっぱりその世界が終わるとしたら何をしますかみたいな、
ね、
そういう問いかけにもなるのかなと思うんですけど、うん、やっぱりその愚直に自分の欲望に対して素直になって、
うん、
っていうのがなんかちょっとそういう自分の欲とかもあるけど、その中でもやっぱりその命の使い方っていう中では自分に一番素直になれてるのかなみたいな感じには思うんですよね、うん、それがやっぱりその大切な人の命がっていうところになった時にやっぱりその素直にできるというかっていう風に、
なるほど、
イメージしたんですよね。
そういった多分ね、確かに感たちも必要で、
うん、
その中でもやっぱり、まあ、この本でもこの女の子が言ってることが面白くて、
うん、
結局けどあなただって明日交通事故で死ぬかもしれないじゃないっていう、
うん、
その可能性もあるっていうことは、
うんうんうん、
私に残された一日と君が持ってる一日の価値は平等じゃないっていう、
うん、
そうっていうことだから、よりね、そうやってなんか人生の最後にやらなければならないことをいつやるのかっていうのは変な話、林先生じゃないけど今でしょみたいな感じになるんかなっていうのはあって、
はいはいはい、そうですよね。なかなかそのいつ終わりが来るともしれないっていうのはすごい深いっちゃ深いんですけど、やっぱ意識せざるを得ないというかね、なんかその小さい頃だと全然考えもしなかったような出来事が起きたりするっていうのもやっぱりあるのかなっていうふうに思って、まあ、自分自身そういうこと起きてないですけど、
うん、
実際起きたらどうするみたいな、
そう、それこそね、うん、いろいろあって、
はい、
それが災害なのか事故なのかは分かんないけど、
そうなんですよね。
じゃあ最後、もう時間が、はい、僕あえてこれをね、やっぱ一番欲しく聞きたかったのはこれなんですよね、本に対して何がそこまでこの本に引きつけられるのか
それはちょっともう西庵にお任せしますよ。
そうっていうことで僕、はい、これ私が考えた質問なんですけど、これがやたら流行ってると、で僕読書会に出てもいろんな人から勧められると、うん、そこまで面白いんかこの本はっていう疑問から思って、
はいはいはい、
結論じゃないけど意外とまあ、はい、確かに面白いんですよねこれ。
うーん、
面白いっていう感じもあって、でやっぱりこういったものが流行る傾向なのかなっ てごめんなさいちょっとうがった感じになっちゃった僕は。
ほう、流行る、
うん、これはいわゆる系統が結構似てるものがあって、
うんうん、
いちご同盟っていう本小説、
結構昔の、
そう、知ってる、
わかりますわかります、
うん、っていうものがあったり、
はい、
最近だと漫画だと4月は君の嘘、
ほう、そういう、そう、それは初めて聞き
ました、うん、それは結構これも漫画としては有名で僕めちゃくちゃ好きなんやけど、その2冊をちょっと読んだ後の僕からすると結構その辺の系統系が似てるのかなっていう
はいはいはい、はい、
まあ、オチは全部違うんやけどやっぱり、うん、流れが一緒なんやね。
なるほど、
ちょっと内気な男の子と元気な病気がちな女の子の2人のストーリーっていう、なんかそこにね、なんか流行る要素っていうのか人が引きつけられる要素があるのかっていう、
いや、そのストーリーの箱枠組みみたいなのがその面白いっていうか、
面白いのか、はあ、一体何が人、まあ、けどこの本はその2つと違って面白かったのは単純に話のテンポ感が良かった。
うーん、
普通の会話がなんかもう漫才みたいな感じで、この2人がほんまに死ぬのみたいな感じのテンポ感の流れ進んでいく話がなかなかね、その死を感じさせない死への話っていう、
ある意味そっちの方がリアリティはあるんじゃないですかね。すごくあのなんか実際に病気になったってなった時にのリアルな心境みたいなのを綴っているのかもしれないです
ね。あ、
本当に死ぬのみたいな、
実際に
そう、実際にそうなった時にどうするのって、なんか沈んでる場合じゃないよなみたいな。
あ、それこそさっきの話みたいに、うん、死っていうかいつ意識するかなんて分かんないからっていう、
ね、
まあ、完全に深い感じになってきたけど、うん、まあ今日もねもう また時間がない
そういうことですね、
はい、
はい、
ということで、はい、ぜひどういった結末を迎えてこの二人はどうなっていくのかっていうのはね、やっぱ小説なんで
気になりますね。
そう、最後しっかりともう自分の目でお確かめくださいということで、はい、はい、今日、ご紹介させていただいたのが、君の膵臓を食べたい、隅の夜さんの、著書です。はい、では次回は、
はい、僕がまた本を紹介するということで、第6回も楽しみにしておいてください。
はい、では第5回ラジオ A 案でした。さようなら。
はい、さようなら。